レディオ 2.4 キロ。
はい、来た来た来た来た、しゃー、おしゃー、いや、すごい。本番前テンション上がってなかったので、キュッと上げた、本当に。これがね、土曜日に響くんだ。2、3日してから響くようになっちゃってさ、俺、本当に。テンションカーッと上げるとさ、3日後ダメになるんですよ、これ。これ、ラジオもう、どうする？今日最終回っすか、もう、本当にね、もう。なんで何も言わない、ちょっとちょっととかさ、言ってくれりゃ俺だって、イエーとかって、やだ、やめたいとかって言うけど、二人が何にも言わなきゃさ、俺がいやいやって言うしかないんだから、本当に。頼みますよ、本当に。それを待ってるんだ。あ、それを待ってるのを待ってるんだ、うーちゃんとこっちさんは。複雑な、本当、デスノートみたいなこと考えてる二人だな、本当に。だから、二人のあだ名できまして、これ新しく。ニアとメロね、二人今日から、本当に。ニアメロ。だから、ニッチと、うーちゃんってなんか、こっちさんって何でも血つければ簡単じゃないですか、なんか。だから、ディレクターだから、リッチとかさ、ね。美に変えちゃうとこれちょっとまずくなるからできないけどね。だけど、あれだけど、うーちゃんは他のあだ名ってつけりづらいですね、これ。うーちゃんってなってるから、やっぱり。これはうーちゃん、ジョン・ウーから来てますからね、これは本当に。うーちゃんがジョン・ウー大好きだから。うーちゃんが一番好きな映画はフェイスオフですからだって。
顔変えてやるんだから、ああいう風に
って言ったのが出会いですから、本当に。いや、一番最初僕がフェイスオフをその当時見に行った時に、エンディング終わったらやたらテンション高い女の人がいるなと思ったら、それがうーちゃんでしたからね、本当。
私だってニコラス・ケイジみたいになってやるんだから
って言ってましたから。言ってないか。言ったね、言った言った。これさ、認められたら認められたらで、なんで認めるのって気持ちになるね、本当に。これ八方塞がりってまさにこの子って難しい。俺は難しいっていうかね、先週また行ったんですよ、そのバシ君のライブにね。もうお前はインシストのメンバーなんじゃないかって言われるぐらい行ってますけどもね。東京の公演私ほぼ行ってますから、もうほとんどね。なのに CD 一番も聞いたことないんだから、皆さん本当に。だいぶ覚えてきた。ミミミミミミミミね。あわあわあわ。山山山。あ、これわらじって人のわらじの曲だ。ごっちゃになってるけども。それ言ってもさ、俺初めてですよ。なんですか、モッシブっていうんですか、あれを体験したの。モッシュ。モッシブって言ったら違うの。モッシュ。知ってる？ダイブとね。レディオ 2.4 キロ聞いてる人多分知らないの、こういうことは。このリスナーはガンダムしか見ないですから、音楽あんま知らないみんな、本当に。で、モッシュってのあるんですよ。さっきモッシブって言ったけど、モッシュって言ってね。それ何かってさ、バシ君のその今回出たイベントがさ、山嵐出るって言うんだよね。湘南の、知ってるでしょ、みんな腕に入れ墨して、ね。銅線泥棒みたいだって言うと、山嵐ってタグつけられた時にあの野郎ってバレちゃうから、もう今週から私顔出ししませんけどね、本当山嵐一緒にいきなりぶん殴られても困るんで。でさ、出るんで、それが。で、バシ君が3組目だったの、確か。で、2組目のその前に出て、1組目のさ、人たちも出た。バンド名忘れちゃったけど、何でしたっけ、あのバンド名は。今、うちを調べてくれましょう、ちょっと。結構長い名前ですか。で、ちょっと私は英語横文字がダメですからね、本当に。横文字、オーディオファイル以上の横文字続くと読めなくなっちゃうっていう悪癖あるんで、ちょっと読まないですけど、そのバンドの人たちがさ、最初1曲目出たのね。そしたら、ドダダダドダドダドデドデドデドデって始まっていくわけ。うわーってさ、俺なんか最初さ、一緒に行ったメンツに愚痴ってたんだよ。今日山嵐とは聞かねえんだ俺、あんまゴリゴリしたの嫌なのって言って。ほら、俺は結構音楽レベルが高いでしょ、ビル・エヴァンスター聞いてね、ジョン・コルトレントは聞くから、ベースでチョッパーでブブンブブンって言えばかっこいいっていうレベルにいないんですよ、僕は。本当にまたチョッパーやっててやだダサいって思っちゃうタイプなわけね。もうみんなすぐやるんだもんってこう言っちゃうタイプだから黙ってたの。でもさ、いざさ、ディディディディディディディって始まったら、俺もう頭振っちゃうんだよ、もう。ウェーイつって言ってね。やったーって言ってこう乗ってたわけ。実際生で聞くと気持ちいいんだね、あれやっぱり。うわーって言って。Being After Revenge ですか？ Queen After Revenge、一組目ね、出てきたわけ。で、ディディディディディディって言って、うわーってやってたわけ、こっち。ね。ウェーイ。こっちって言っても僕の子ってこれ、こっちさんのこっちじゃないですよ、これね。僕の子ですからね、これね。うわーって言ったわけ。したらさ、最初は3人で出てきたんだよ。したら4人目の人が出てきて、ボーカルのアラン君ってのが出てきたんだけどさ、 むっちゃ体でっけんだよ。あとでフェイスブック友達になったんだけどさ、身長何センチって聞いたら190って言うわけ。190ね、もうあの優しい人でね、本当に。ででっかくてさ、で体もでっけんだよ、背だけじゃなくて。横にダーンとして、ね、太ってるわけじゃなくて、もうガタイがいいの、すごく。もうついてきたいって思うような、タイタンの戦いみたいな体してるんだよ、本当にね。デーン出てきて、それは俺一番前でまた頭振ってたらさ、そのアラン君がさ、その俺の横にこう手すりのとこにさ、俺のちゃんと足とか踏まないようにこうかけるんだよ、足を。でお前ら今日乗れんのかって言うわけね。でウェーイって言うわけよ。その5分前まで俺はゴリゴリしたの嫌って言ってた男、ウェーイって言うわけですよ、こうやって。うわーって言って、そんでやっててうわーってやるわけ。そしたらさ、2曲ぐらいやったら気持ちよくなって、どんどんテンション上がってきたんだよ、こっちもさ。そしたら俺の隣にね、すごいこう痩せた男の子が乗ってたんだよ、俺の右隣に。頭振ったの、その子も一緒になって、イエーイなんつって言って、そしたらさ、アラン君がさ、お前らちょっと見とけよ今からみたいなこと言うわけ。もうちょっと品あったけど、もうちょっとかっこよく言ってたけど、手その細い男の子伸ばしたらさ、その子がさ、細い手すりのとこにさ登るんだよ、ね、で上にも手すりみたいになって、それを伝ってこう俺の方向にこうヨタヨタ寄ってきたわけ。なんつーの、こうだ、棒を手上でも掴んでるし、下でもこう細い棒をこうこっちに向かってこう歩いてきたんだよ、ヨタヨタ、ね、何すんのかなと思ったら、お前ら支えろよってこうアラン君言うわけ、ね、支えてやるよってこう言うんだよね。でこう行くぞ今からって言うんだけど、全然さ、まだ最初の方だからさ、客がさ、前の方、俺とか3、4人しかいなかったのに、飛び込むって言うから、後ろの方のやつ、急いで前に来るんだよ、それ目的で。で、こう、5、6人でこうさ、下になったらさ、その男の子、細い男の子、バーッと俺に向かって飛び込んでくるわけ、俺たちも持って。そう、うわーってこう、支えるってのは初めてやって、その後4曲目ぐらいになったら、アラン君が今度さ、お前らちょっと前の方を開けてくれって言うわけよね。そういう感じで、こうって言うわけ。で俺たちの前開けたらさ、アラン君がそのステージに、ステージとか客席のとこ降りてきてさ、そしたら、行くぞお前ら、行けんのかお前ら、行くぞー、うわーって言ったら、客がそのアラン君とかにめがけて思いっきり体当たりをするわけよ。で俺もさ、やってみようと思ってその体当たりに混ざるんだけどさ、むっちゃ痛いんだよ、よく知らないやつと。なんでぶつかり合ってんのかな俺みたいな感じでタックルとかして、ダーンってぶつかって、お前らいいバブスだぜみたいなことがアラン君言って、お前ら乗れんのかってまだ言うわけよ。これ以上どうやって乗れっつんだよとかって思ってさ、ウェーイって言って、今日はありがとうダーンってこう帰ってくわけで、その後にかっこよくてさ、その後さね、まだ見てたの。そしたら途中でね、2組目ぐらいの人が終わった後にさ、そのボーカルのパク君って男の子が来てね、いや俺在日なんすよって言って、あ本当になんつって言ってて、俺もハーフだから似たようなもんだねなんつって言って、顔も似てるしなんて、全然似ちゃいないんだけどさ、そういう時ほらスキンシップ測るために、いやこれあのね、レディオ 2.9 聞いてる皆さんね、ちょっとほらやっぱどういう風に接していいか分かんないってことあるでしょ。僕もバイト先にねいるんですよ、そういう女の子。 Facebook だとちゃん付けして呼ぶのに、あの実際に会うとさん付けしてしまうっていう、なぜか不思議な関係性の女の子がいるんだけどね。そういう時に、ね、やっぱ一番いいのはね、俺たち顔似てるよねって言うと大体悪い顔しませんからね、向こう本当似てないよってこう言うて、俺とこっちさんも最初仲良くなる時はそういう風に言ったんだよ。だってまあ俺とこっちさん最近よく顔似てるって言われますけど、なんか兄弟みたいだって言われないね。あ言われないわ。こっちさんはあの一応僕はほら藤沢のエディ・マーフィーと言われて、こっちさんは一応メガネかけてますから藤沢のスパイクリーって言われてますからね、本当。こっちさんスパイクリー分かんないか。だからこれからスッチとかね、パッチって多分呼ぶと思いますよ、これから。いるんですよ、監督さんが、昔人気あったね。でね、そしたらパク君が来てね、いやでもまた最初から本当乗ってくれてありがとうございますって言うわけ。俺ね、今週2週間それ言われるの2回目なんですよ、実は言うと。本当にで、それで喜ばれて、いやいやかっこよかったしさなんつって、Facebook 友達になれよなんて、またバーンって言ったら、アラン君が来て、あ紹介しますよって言って、パク君を紹介してくれたらさ、アラン君がさっきもちらっと言ったけど、むっちゃくちゃいいやつなんだよ、本当に。あどうもって言うわけ。やっぱね、僕はね、ほんとこれでまた学んだわけ。最初アラン君さ、ステージから見てる時はさ、 いきなりぶん殴られたりする人かなって思ってたわけ、本当にね。ね、そんなドダドダドダドダって来るから、なんかノリが悪いよてめえとかってボカって、ほら俺なんか割と自分マイケル・ジャクソンだと思ってるタイプじゃん俺って本当にね。だからほらちょっと乗り方が、僕ちょっとこうブラック的に乗り方するんですよ、こうベリッジーンみたいなこう感じでパオってこう感じで乗ってるから、頭振った方がいいかなとかってこう思うわけじゃん、やっぱりさ、メタリカのファンみたいに。そしたら、いや今日ありがとう、すっごい乗ってくれましたよねって言われて、何言ってんの本当に、 Facebook 友達になろうよってこう言って、ライブ行くイコール Facebook 友達増やすですからね、僕本当に。でさ、その後まあバシ君とかとね、まあ、ライブ見てね、イエーイなんです、写真撮ってきたりとかして。でもうね、可愛い女の子いるんだ本当に、もうさ、っていうか俺可愛い女の子で思い出した、あのですね、やっぱり リスナーさんの何人からですね、やっぱティファの話はやっぱりいいって話聞いたんですよ。やっぱり俺はこれを待ってたっていうのをね、3、4人から聞いたね。俺やっぱりティファ復活は嬉しいと。ティファ復活嬉しいだってどうなるかわからないからね、本当に来月までまた会えないしね、本当で。そんな中さ、この間ティファとさ写真撮ってイエーイってやったもんだからさ、それ見たさ、なんか友達からさ、最近それから女の子からやたらメールもらうんだよ俺、何やってるんですか今とかっつって言って、嫉妬してんだな。そしたらさ、うん、嫉妬してんだと思うんだよ多分俺にさ、今まで俺っつうとなんかプラプラしてるような感じだけど、実際バイトも始めたし、どうやらこいつちょっと遊ぶぐらいの金なら持ってそうだっていうところで、結構女の子から今狙い目物件らしいんだ意外と。話も楽しいし明るいしつって言ってね、まあ1時間ぐらいだったろう、黙ってても一人で喋れるじゃん、リアクションなくたって本当に独り言できるじゃん俺本当にさ、それ3年やった特技じゃんこれ本当に。なんで何も言わないんだよ、だからさ、そこでアハハハとかね、そんなことないよって言えば、いやいやそうなんだ、俺なんかどうしようもない人間だってちょっとやさぐれられるじゃない本当に。2人許してくんないね本当、やさぐれる瞬間を。で昨日さメール来てさ、あれいとこの同級生からメール来てさ、前にほらあれ外出た方がいいですよ話、1年半前の話するけど、言われた子からメール来て、最近バイト始めたんだってって来てさ、なんで知ってんだろうって思いつつさ、多分いとこが喋ったんだよな絶対。もういとこがさ、自分の話ねえもんだから俺の話ばっかすんだ本当に。だから俺が童貞だって話も全部その女の子たちに伝わっちゃって、悲しい思いしたことあったでしょ本当。あん時があれ、こいつさんにメールしましたもんね、僕は悲しいっつって言って一言、そしたらこいつさんが一言、あの元気出せよってメールくれた時、僕本当泣きそうになりましたけどね、あれ、あれがおじいちゃんに会った最後の日だったな俺そういえば。まあそれはいいんだけど、あのね、それでメール来てさ、それでメールのやり取りしてたんだよちょっとね。したらさ、なんか彼氏彼女いるどうだって話になるじゃん、っていうか二十歳過ぎの女の子ってそれしか話さねえじゃん本当に、彼氏いる男どうだって話しかしないじゃん。でそんでその話してたら、ティファいるでしょ、俺もティファが、ティファいるにもかかわらずその女の子さ、まあ、H ちゃんだと仮にするとさ、いや H ちゃんさ実はねっていうわけ、いやその H ちゃんが東京だったら遊べたのにねって来たわけね。そしたらティファいるにもかかわらずだよ俺が、いや H ちゃんね来週実はもしかしたら東京行くかもしれないんだ俺、その前にちょっとイベント行く前にお茶なんかできるんじゃないのって言っちゃうわけよ俺さ。この瞬間にさ、リスナーの期待裏切ったなって思ったわけですよ。リスナーは俺がここでティファ一直線に勝負かけること期待してるわけですよね。でも僕はティファ1ヶ月後会えないから、まだティファが一番好きですけども、まだ一途になりきれないわけやっぱりね。どうしようかなって思ってるわけ、友達の関係続けた方がいいのかっていうところで悩んでるわけですよ。でもヒヤッとしたもんだからさ、俺その後その H 社とメールした後にすごい胸がドキドキして、ティファに急いでさメールしてさ、 LINE でさ、ティファちょっと今日通話できないかっていうわけ。要はなんかティファを勝手に裏切ったって気持ちになってんだな俺ここで一方的に。そしたらティファがさ、さあって言うわけよね。翻訳すると今日はちょっと難しいって言ってるわけよこれね。でまた今度じゃダメかって言ってるわけ。それティファは便利だから、さあ一言で済むからさ全部会話が。で俺もさあって返したら、向こうもさあって返ってきて、また今度になったんだけど、ちょっと俺ね、去年の膝枕以降ですね、ちょっと軽すぎるんじゃねえかっつうのは最近感じてますね本当に。 だって、エイチちゃんとティファだよ。エイチちゃんも可愛いですけどね、もちろんそれはね。いや、女の子って大体可愛いじゃないですか、ほんと。ブスだって思うの、友達の彼女ぐらいなもんでね、俺が思うのはね。あ、大体可愛いんですよ、女の子ってのは。ね？男の子はかっこいい人あんまいないんだけどね。最近ね、いや、ちょっとインシストのことディスるわけじゃないですけどね、僕の兄貴というシュウちゃんもね、なんか最近あんまかっこよく見えないんですよ。僕も肩並べたってことなんでしょうか、これ本当に。見慣れたんだな、きっと声顔してっからさ。いや、ほんと俺のマブダチの近所のお兄ちゃんみたいに見えちゃってね、本当に。いや、困っちゃってんだけど。でね、まあそんなのあってですね、どうやらちょっとまずいんじゃねえかっていうのありつつ、あと一個話したい話だったの、俺。いや、今日は大丈夫。今日は25分もいかないから。今日ちゃんとニュースやるからね、みんなね。今日ランキングもあるから。楽しみにしててね、本当にね。で、ランキングある代わりに、今日スペシャルですから、なんと。夏休みスペシャル。3時間45分放送ですからね、今日はなんと言っても。こっちさんが寝るまで今日は続くという収録が。いや、嘘つきましたけどね。あのね、実はね、僕ほら、レンタルビデオ屋さんで働いてるじゃないですか。じゃあ、あんま言っちゃいけないかもしれないけど、まあ、その、点貸しというかですね、まあ、古いやつならタダで借りても OK よって話になってきてるわけですよ。いいシステムでしょ、これね。1回2点までね。で、変えられるんですけどね。で、昨日僕最近ちょっとバイトばっかしてまして、この間その、ダダダダダダのね、アラン君友達になってバシ君と一緒のポーズして写真撮った時に、その後9時から飲み会行って、その9時の後今度1時からバイトっつ、ちょっとハードスケジュールがあったわけですよ。バイトが朝の、1時から6時までで、その次の日が今度、次の日またいで深夜1時から朝の10時までね、その次の日が今度また1時から6時までっていうシフトこなしてたわけ。本当に仕事ばっかしてんのは最近俺さ。んでそれやってる時にさ、初めてちょっと点貸ししていいですかって言ったら、あ、いやいや、なんでもう2ヶ月経つんだからやっちゃってって社員さんに言われて、あ、ありがとうございますって言ったわけで、その時に借りたのがさ、マイケル・ジャクソンのアルバムとさ、ヒストリーってアルバムとスマップのジョイだったんですよね、ジョイジョイ。あれね、皆さんね。で、僕、そのスマップじゃねえ、マイケル・ジャクソンはスムーズ・クリミナル借りたくて借りたんだけど、借りたら別に俺自分が持ってる CD 借りてきちゃってさ、で、今日もまたバイトだったから、それ返してもう一個借りて、2枚組の方に入ってるわと思ったら、2枚組の方にスムーズ・クリミナル入ってねえって言って、スムーズ・クリミナル聞くために俺何年かけてるか分かんないんだけど、本当に。でね、まあ、マイケル・ジャクソンもいいんですけど、ジョイがね、スマップのジョイ、あれね、絶対皆さん聞いた方がいいですよ。あんないい曲ない。あのね、今一番好きな曲、俺が本当に、あのね、一番言いたいこと言ってる。あのなんだっけ、ね、歌詞がね、いくよ。ひそやかな彼女の曲ね、これね。あー、歌詞載ってない。あー、俺歌詞ついてるサイトかなと思ったんだけどね。歌詞がね、まあ、ジョイジョイ言ってるわけですよ、ずっと。ジョイジョイってね。でもまずスマップがさ、40でそういうことを歌うってのはまずいいんだけど、ね、踊って、あの揃ってない踊りして。ああ、びっくりした。今、うーちゃんが調べてくれたクイーンアフターリベンジがようやく今来てさ、おっそ、なんだこれ、びっくりしちゃった。でね、あ、歌詞もさすがですね。でも今、歌詞僕見つけちゃった、これね。まずイエーイから始まるわけですよ、ね、イエーイから始まるわけで、生真面目さんはご苦労さんと、ね、平日の顔を土日まで引きずってる、ね、ギブアップすらも出来損なってるっていうわけですよ、香取慎吾がね。で、そしたら中江くんが、夜は付き合いためらい飲めない、言い踏んでる、だらけで渦巻く誘惑泣く泣く、矛盾による寄り添う逃げそうダメそうね、またインフンで。自分が A になっちゃったなら、ね、もうこれでここ、この上位の人は自殺しようとしても思ってるわけですよね、ここで本当に。そしたらこの後ですよ。無駄なことを一緒にしようよ。忘れかけてた魔法とは、つまり、ジョイ、ジョイなわけ。ね、この後ですよ。あの頃の僕らを思い出せ、もったいぶんな、今すぐジョイ、ジョイと。こんなね、前向きな曲ないですよ、本当に。無駄なことを一緒にしようよってのがいいでしょ。で、一番最後のサビね。どうにかなるさ、人生は明るい歌でも歌っていくのさ。ジョイジョイ。ね。 あの頃の僕らに今頃だけでもいいから、朝まで一緒に皆さんご一緒に、ジョイジョイと。これどうですかこれ。俺これ聞くと、なんか嫌なことあってもいいこと起きんじゃねえかなって思ってるわけ。でね、もう今週もですね、本当いろんな人にですね、某リスナーさんからね、ちょっとレビューが気合入ってねえんじゃねえかって散々もうディスられて、本当に。死のうと思ってさっき小田急線の線路のギリギリまで行ったんですよ、本当に。片道切符買ってね、藤沢駅まで買って、120円分買って死のうかなって思ったんですけど、やっぱりね、このジョイのこと思い出したらね、死ぬのやめたって思ったね、本当に。でね、どっちつかずで頭下げた、そんな日々にこびて生きてるだよ。止まらないサイクルを切り開くのは他の誰でもないのさ。自ら、あ、皆さんご一緒に、ジョイジョイと。これね、これ、王子化って言ってますけどもね、ジョイ化でもありますね、僕は本当に。このね、止まらないサイクル切り開くの自分っていうとこですよ、やっぱり本当。やっぱね、このレディオ 2.4 キロ3年やってきた3人の結論は、他人なんか一つも信用できやしねえっていうことじゃないですか、やっぱりこうね。他人なんかみんな嘘つきだと、本当に。いや、嘘嘘。そんなことない。皆さんご一緒に、ジョイジョイとね。そんなことないわけですよ、本当に。いや、これね、聞くと。でね、やっぱりね、これはね、スマップじゃないと歌えないです、絶対これ、本当に。これ、嵐が歌うと、まだ若いってなるわけね、本当に。てめえらなんかなんだよってさ、やっぱりね、おまわりさんに捕まってる連中がこういうことを歌うと説得力あるわけ。スポンポンになったり、婦人警官の精神無視して引きそうになったりとかね。そういう人が紆余曲折経ての、ジョイジョイでしょ？月9せっかく出たのにこけちゃったりとかして、中井くんもうお前なんか怪異になっちまえばいいんだってみんなから後ろ指刺されても、頭下げてこびて生きても、ジョイジョイと。本当にね、嬉しい、僕は。だからね、僕ら3人、本当、スマップになりましょう、これから、本当にね。俺、中居君ね、でも、そしたら。あ、中居君やだ、俺。中居君、視界冷たいな、もん。俺、じゃあ、香取慎吾、俺、絶対。じゃあ、こっちは、キムタクね。うん。かっこつけるから。で、うーちゃん、中居君ね。仕切り屋だから。なんで。強しになると公園で一回スポンポンになってもらわなきゃダメなんですよ、これ。五郎ちゃんだったら、車の免許取って、一回誰かにこう、体当たりしなきゃダメですね。あと、菅野美穂と8年間付き合わないと五郎ちゃんになれないんですよ、これ。大変なの、ほんとね。いや、だからね、僕もほんとジョイになります、ほんと。ジョイって言っても、ジョイジョイって喜んでるけど、もう一個のモデルのジョイ今大変なことになってるからね。ツイッター全消去したんだから、だって。モデルと二股かけてさ、しかも二股かけた相手が七尾だよ、本当に。何やってんのって TM レボリューションの元彼女ね、本当。もう一人なんかそこら辺のモデルに手出したらしいよ。いいんだよ、七尾なんかそういうネタで生きてるんだから。だって七尾にしちゃ美味しいネタですよね、本当ね。でも七尾ちゃんもジョイ君もね、皆さんご一緒にジョイジョイということでね、いいことありますんで、どうか腐らず頑張ってください。はい、というわけでしてね、今日は短めでしたけどもね。あ、短めって23分、短くないね。一つの番組終わる本数っていう分数だね。間違った。というわけで、まあ今日はこんな感じでですね。そろそろエンディングですか。あ、違いますね。続いてはですね、久々に気合の入る。レディー 2.4 キロ。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、来ましたね、レビュー 2.4 キロですけどもね。いや、だから違うの、さっきのリスナーさんにディスられたってのは違うんだよ。いや、だからさ、ああいう話を本気にしてたらこのラジオ聞いちゃいけないよって話でさ、ね、誰がそんなリスナーにディスられたなんて愚痴りますか、本当。だって毎週皆さんに言ってないだけで毎週来てるんですから、何かしらは本当に。で、僕はこの放送がだいたいこう3年やって良くなってきたのも、全部そのリスナーさんの意見全部真に受けて成長してきたからなんですよ、本当に。全部参考にしてます、本当。リスナーさんの意見も
リスナーさんの意見以外は聞かないですからね。だから本当バイト先の上司の意見も聞かないで、上司があれやっといてって言ったら全部反対のこと言ってますから、僕が言うこと聞くのはリスナーさんだけですから、本当あのじゃんじゃんメールくださいね、本当ね、はい、JJ ですけどね、はい、というわけでね、今日の一冊目はですね、来ましたよ、来ちゃった、いやこれ紹介したくないんだよ、で難しいんだもん、難しいんだけど頑張ろうってことで、皆さんご一緒にジョイジョイというわけでね、今日の一冊目はね、来ました、これでようやくバカにされなくて済むね、人からウラジミール・ナボコフでね、ロリータですね、ロリータってやつ、ロリータ・セニョリータ・グラッツ・サルバトーレってやつね、ほんとこれ、ロリータですけど、その流れですね、エンディングいっちゃいたい流れですね、これ本当にね、ロリータ・セニョリータ・サルバトーレ・デカレッチョ・マルガターレ、マルガターレともないけど、まあ、そのロリータですけど、ほらヨーロッパのさ、親父がアメリカに来んだよ、でそこでさ下宿するのね、でその下宿先のおかみさんの娘さんがいるわけ、ロリータって女の子、この子にもう恋しちゃって、まあこのロリータとその親父がエッチしまくるって、まあそういうお話ですね、わかりやすく。これは映画の原作です、これはスタンリー・キューブリックとエイドリアン・ラインがやったロリータの原作ですね、これは。でもねやっぱりね、あの日本、まあ、僕が見てるのはスタンリー・キューブリック版ですけども、昔見てね、だから大筋は知ってるんですよ大体ね、まあそういうの多いじゃないですか、映画から先入ってって僕パターンが。だけどねやっぱ12歳の女の子とエッチしまくるって、まあお話ですから、当然当時のアメリカではさ、1950年代ぐらいのアメリカでは、なんだこの本はって話になって、やっぱり最初出版どこもしたくないって言ったんですよ、やだよこんな本ね、出版意外と厳しいですからね、アメリカは。ヘンリー・ミラーの北海岸線も最初出版できなかったし、ゴア・ビダルのほら同性愛のほらあれやりまくる、都市と柱って僕に大好きな小説ありますけども、それもダメだって言われましたから、アメリカって意外と言論表現自由許そうだけど、当時は意外とうるさかったのね。でどうなったかというと、ナボコフさんがどうしたかというと、ヨーロッパのさちっちゃいなんかエロ雑誌みたいに出してる会社から出したんだよ、ロリータ。そしたら僕の大好きなほらあの人、グレアム・グリーンか、あの人ね、ヒューマンファクター書いた人が、ロリータいいじゃないって騒いだら、まずヨーロッパで火がついて、それからまたアメリカでっていうね。でね、このナボコフさんって人はロシア人なんですけど、ロシアから亡命して最初ヨーロッパいて、でアメリカに行ったのかな。だからその主人公となんとなく生い立ちが似てるんだね、まあ、主人公はこのロリータの主人公は、まあ中年の親父の方はさ、まあロシア人じゃないけれども、まあ、その亡命ロシア作家の一応代表とする作家って言われてて、ナボコフは言葉の魔術師なんて言われてんだけどさ、これがよくわからないんだよね。でつまりそのまず最初この主人公の男がさ、なんでそんなちっちゃい女の子が好きかっていうところから始まっていくわけ。そしたら手記だって言うんだよこれね。そしたら最初医者の手記から始まるわけ。いや私の患者でこれこれこういうのがいて刑務所に入ってきたんだけど、こういう手記を残したって言ってロリータって始まっていくわけ。だからこの男の回想録なんですよ、主人公のね。そうするとその主人公が言うには、12歳だか14歳ぐらいの時にその好きな女の子がいたんだって。で海辺でエッチしようとしたんだってさ、いい感じになって、したらエッチしようとしたんだけど、エッチしたんだかしようとしたんだか分かんないんだけどさ、言葉がよく分かんないから、なんか横やりが入っちゃってできなかったか失敗したかって、なんかあんまうまくいかなかったらしいの、要は結末的に。でそしたらその女の子はその後病気で死んじゃったんだってさ。それからその子の幻影ってのは、つまり自分に残ってるみたいなことを言うんだね。でそれでアメリカ行くでしょ、なんだかその後その前にヨーロッパで結婚するんだけどダメでさ、アメリカ行って、でそんでその下宿先 の, このロリータって女の子好きになったら、このロリータって女の子にさ、もう大好きだから、12歳ぐらいの女の子のこと、40ぐらいの男がですよ、もうそれをこう書いてんだよ、ロリータが綺麗だ、私のことを誘惑するって言って、大変だ、もう興奮 し, てしちゃってしょうがないなって書いてると、それをその下宿先のロリータのお母さんに見つかっちゃうわけで、見つかったらもうお母さんが切れちゃってさ、本当になんでこんなこと書いてんのって言って、あんたなんか出てってって言ったら、先にそのお母さん交通事故で死んじゃうんだよ。でロリータを
なんかサマーキャンプみたいな寄宿学校みたいなとこ行ったんだけど、そこから呼び寄せて2人でそのアメリカ中を旅するっていうわけね。でまたそこで実際男女の関係になるんだけどさ、このロリータって女の子結構な不良でさ、もうセックスなんかも当然のようにやってきた女の子だったってことがわかるわけね。で結構その主人公をこうリードするような場面もあるわけですよ、きっと。でそれで主人公と その関係性が変わっていってみたいな話になってくるんですけども、これがねとてつもなく人気ある本だからね、ロリータっていうのは。もう当時アメリカで大ヒットですから、世界中的に。これはさ、でスタンリー・キューブリックなんかも当然60年代に映画化するわけだけどさ、そんな過激なテーマ、セックスしまくるなんてテーマはさ、60年代のちょっとハリウッド映画っていうか、もう大きい資本の会社では当然できないわけですよね。だから12歳っていう設定も14歳ってものに上がったし、あとアメリカだとうるさいからイギリスでほとんど撮ったっていう状況にもなるわけですよ、ロリータっていう作品はね。でこの間僕ちょっと YouTube 版で、ちょっと YouTube 版っていうか YouTube の方で、あのエイドリアン・ラインのさ、ロリータの方ちょっと抜粋してみたんだよ。そしたらそっちは90年代に作られてるから、もうやるところはちゃんとやってるのね、本当に。もうセックスはさ、ジェレミー・アイアンズとその女の子でやってるしさ、いやこんな表現変わるもんかなって思いつつ、これがね、僕昔見たロリータって、スタンリー・キューブリックのロリータってちょっとバカバカしいっていうか、ちょっとこう明るい雰囲気ってものを感じてたわけ。また予告編で見るとさ、ロリータロリータってずっとそのロリータが呼ばれるっていう、そういう予告編だけでさ。でエイドリアン・ラインの方はもっとこのコメディっぽさがなくて、本当にしっとりしたさ、男女のなんかこうそれなりにちゃんとした形になってるわけで、映画化するんであれば、多分もしかしたらそのセックスの描写がはっきり入ってる分だけね、ましてやスタンリー・キューブリックの方は原作からちょっと離れた部分もあるらしいんだけど、まあエイドリアン・ラインの方はほぼ忠実らしいんだけどさ、なんかキューブリックの方がなんか面白そうだなと思ってさ、なんか言葉の魔術師ってこう言うだけあって、このねナボコフのこのロリータつな、ややこしいんですよ、言葉が本当に。でしかも今回翻訳した若島忠さんって人はさ、前に何回か翻訳されてるらしいんだけど、その翻訳ってナボコフのその言葉遊びの部分を排除って、割とそのストーリーをその追いやすくしたものにしてあるらしい。で今回の若島さんのバージョンは、その言葉のゴツゴツした部分、若島さんがそう感じる部分をあえて残した翻訳だっていうわけ、若島さんがね。これがさ、あえて残されるとさ、さっきから言ってるように本当に読みづらいんだよね、本当。比喩っていうか、隠喩っていうか、そんなんばっかで言葉がグワグワグワグワしてて、何が行われてるのかさっぱりわからないわけよ、俺なんか本当に。でも読んでるとそういうもんらしいんだよね、ナボコフの小説っていうのは。そうかと思って。まあ、若島さんが言うには前の翻訳否定してるわけじゃないって言うんだけどさ、なかなか翻訳ってのも難しいとこあんだなと思って、翻訳で言えば最近ちょっと多分来週か再来週あたり紹介すると思うんですけど、トマス・ピンチョンのバインランドっていう本読んでるんですけど、それでね、翻訳でね、関西弁の人が出てきますね、アメリカ人なんだけど、これいいね、やっぱりうさんくさくなってさ、この人信用できない人ってすぐわかるからね、そういう面白いなと思うんだけど。でまあそういう翻訳で読んでてさ、で俺思ったんだけどさ、この主人公がさ、その12歳の女の子好きになっちゃうってのは分かるわけよね、気持ちが。つまりその、いや僕は12歳の女の子分かんないですよ、よくバイト先にもそのね、夏休みですから女の子借りに来ますけど、もう中学生ぐらいなんか子供に見えちゃって全然そそられないわけですよ、本当に。そそられたらいいなって思いますよ、ストライクゾーン広いんですから、その方がね全然ダメなわけ、僕本当に。でさ、やっぱでもね、これトルストイのさ、クロイツェルソナタじゃねえ、悪魔とかもそうかもわかんないけど、多分もうその主人公はさ、その12歳の時失敗しちゃった女の子です、女の子っていうのがもう常に心の中残ってるからさ、どうしてもそれ解消したいと思うんだよ、それを。どうしても代わりのもので、そういう気持ちってのはなんか、だからつまりわかりやすく皆さんの前で言えば、僕がずっと原因取り残されたニーハイちゃんみたいなことですよね、やっぱり。あのニーハイが忘れられないっていうことを言ってんだろうなと思うんだけどさ。でもね、このロリータっていう作品は、まあ、僕はそんな面白いなと思って読みませんでしたよ。まあなんだよ、親父がエッチ ばっかりしちゃって羨ましいなと思っただけですけどもね。 やっぱこれがね、主人公の回想録だからやっぱりね、このナボコフのこのロリータは大きな謎があるって言われてるらしいんだよ。その謎なんだって言ったらさ、ネタバレになっちゃうんですけどね、これ全部ね。だからあの、その主人公がすごい細かくあの日はこうした、ああしたってことを書いていくわけよ。でも一箇所だけね、その年数が一致してない部分があるっていうわけで、この3年ずれてるっていうんだよ。2箇所言及されてるらしいんだけど、1箇所ずつずれてるんだって、そこの日付が。でそれをたどっていくと、その途中からまあロリータいなくなっちゃうんだよ、主人公の元から。それをたどっていくと、そのロリータがいなくなった後って主人公の妄想なんじゃないかって読み方が最近あるらしいの、ロリータをこう好きな人同士の間では。で当然、いやあれは全部主人公の正確な日数なんだってこう主張する人もいるらしいんだよ。だからそこで論争がちょっと起きるらしいんだね、主人公の妄想説と妄想じゃない説って言って。そういうとこでもね、なんかロリータってもう一回読むといいらしいんですよ。これは何度も読めるんだって。なんかなあ、まあ何度も読みたくないけどね、親父がエッチしまくってるとこなんかね、本当。でもね、最後のね、まあところは素敵でしたね、言葉の魔術師ナボコフは。本当にロリータがいなくなったぞって分かった後で、いや、ごめん、最後まで全部喋るね、このレビューはね。本当にそのロリータが途中でハリウッド映画みたいな、ポルノ映画みたいなことに出るんだね、一瞬で。主人公が後で知ってさ、2,3 年会わないのね、主人公とロリータが。したら 2,3 年後に会ったらロリータがお腹大きくなって出てくるわけよ。でなんかそこら辺の不良のヤンキーの兄ちゃんと結婚しちゃったっていうわけで、その何年か私がこの今どうしてたかって話を主人公に語ると、そのポルノ映画だとかそういうちょっと怪しいエッチな仕事をさせられたっていうことが分かるわけよ。主人公が怒っちゃってさ、それに出した男を殺しに行くんだよ。でスタンリー・キューブリック版はここに殺しに行くところで終わってましたけどね、その男の名前を呼ぶところで。それで殺しに行ってさ、そいつを撃つんだよ。撃つとさ、これこういうシーン好きなんだけど、大きい屋敷に住んでるわけ、その殺した相手がね。そうすると殺した後にさ、主人公が部屋から出てくると隣の部屋でパーティーやってるんだよ。で血だらけになってるわけ、主人公の手は。でもパーティーやってるから、そのパーティーやってる連中はさ、俺はあいつ撃ったんだって言っても信用しないんだよ、それ。ああそんな冗談言っちゃってっていうわけで、実際撃たれたやつがさ、もうふんぞり返って部屋から出てくるわけ。うわーだって倒れるわけ、そのみんなの前で。それでも誰も冗談やってると思って信用しないっていうわけよ。俺ね、こういうシーン好きなんだよ。でその後主人公は丘の上登ってさ、ロリータは私の目の前から永遠にいなくなったことを今私は認識したっていうわけ。なんかそういうの好きね、俺本当に。だそのロリータって作品途中のもう旅出ちゃった後はつまんないなと思って読んでたんだけど、最初と最後好きでしたね、本当にね。だから皆さんもね、読むときはね、この若島さんじゃない翻訳で最初と最後だけ読んだらいいと思いますね、本当に。途中いいんだから、どうせエッチしかしないんだから、本当に。やだよね、エッチしかしないなんてね、本当。でもちなみにね、ナボコフが最後に自分で後書き書いてるんですけどね、この後書きも良かったね。なんでこんなロリータでわざわざ世の中騒がすような作品書くんだって言われても、いやそんなの俺の責任じゃない、生まれてくるんだから俺はただ書くだけだってナボコフ言ってて、言っちゃってくれって思ったね、俺本当に。バカ野郎、レビューだってな、中身なくたってやるしかねえんだから、どうなるか俺だってわかんねえよってことを俺思ったね、それを思えばね。だからナボコフは僕の師匠です、本当。いやでもこんなエロ親父師匠にしたくねえな、本当ね。うん、まあね、とにかくね、ロリータって作品はですね、まあ多分有名でいいと思うんで、まあ皆さん夏休みにぜひね読んでみてくださいよ。伊坂幸太郎10冊読むよりもナボコフ読んだって言った方が偉いですから、それは本当にね、それは絶対僕が言っときますんでね、ぜひぜひロリータおすすめですんで読んでみてください。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ウラジミール・ナボコフでロリータでした。続いて2冊目なんですけどもね、もうぐんぐんぐんぐん伸びておりますけどもね、今日の2冊目いいですよ。これもこれだけちょっと今日気合入ってないんだ。今日の2冊目はですね、来た美術手帳の2013年8月号ですね。間に合ったでしょ、ギリギリ間に合ったでしょ。
新しい、巻が出る前に間に合ったでしょう、これ本当にね。最新号でございますね。一応、美術手帳は17日発売だったから、だからもしかすると、このラジオが更新されるときには、出ちゃってるかもしれないね、最新号が。で、今月号っていうかですね、この8月号の特集がですね、これを待ってたんだ、俺は。ベネチア・ビエネンナーレです。特集。やっただね。前の特集がほら、神々の聖地って言ってなんか新興宗教みたいな特集やっただろう、本当に。もうさ、あれが嫌でさ、実際特集読んだって何にも響かなくてさ、参ったなと思ってたけど、やっぱりさ、ベネチア・ビエナ、ビエネンナーレ？ビエンナーレ行くわけですよね。やっぱ、自分が行けないわけですよね、ベネチアに僕は本当にね。やっぱそれ美術手帳を代わりに行ってくれるってのはありがたいじゃないですか、本当に。そしたら、やっぱさ、作品っていうかさ、いろいろその、ビエンナーレのさ、いろいろエピソードを紹介するんだよ。ね。そうすると、やっぱり、反対もあるらしいんだね、今、ビエンナーレそのものについてね。その、国っていう物事、国っていう単位で作品発表するんじゃねえみたいなことを主張する人たちもいるらしいんだ。古臭いことやんなって言ってこう騒いだりとか。あと、これ、最近あのトルコとかが揉めてるでしょ、ちょっと。あの辺でのデモもこうちょっとさ、やめろってこう首相やめろってこうやる人たちがまた入ってきたりとかしてつって言っていろいろ揉めてるっていうわけね。でもそんな中でもやるわけなんですけど、ビエンナーレで、このベネチア・ビエンナーレは今までのビエンナーレ史上一番若手がやってますからね。38歳かなんかの人が総責任者みたいなやつでやっててさ、でさ、国単位で揉めてるって言うでしょね。国単位でなんかでやんじゃねえよって、俺もその主張はわかるんですよ。個人主義でいたいですから。まあ確かになって思いつつも、でもイタリアって場所でまあ国代表っていうのは古臭いかもしれないけど、まあやらないよりかいいんじゃねえかなってちょっとそういう気持ちもありつつね、こっちとしては見れりゃいいですからね、作品なんか別にどうだっていいわけで。でさ、そういう気持ちうんと思いつつ見てたら、フランス館とドイツ館があるんですよ。そこのね、二つの館が中身を交換して展示するっていうわけ。で、昔ほら、この二つの国は戦争してたでしょ？ナチスの時とか、それこそ第一次大戦の時もそうだけどさ、この二つをお互い中身交換して、やっぱこう、作品発表したっていうわけですよ。で、やっぱね、なんか僕、国単位でバカ野郎っていう主張がありつつも、この中身交換してお互い見せ合いましょうって、なんかすごい平和的にいいメッセージだなと思って、すげえと思ってた、その話聞いて俺。だから日本と韓国がお互い中身交換したりすれば結構意味あるじゃないですか。これ韓国館の人が日本の見て、おい日本のやつもいいねと思って、日本館の人が韓国行って、あ韓国の人もいいねと思ったら、こんないいことないでしょ本当に。やっぱね、俺ちょっとね、いやこれむちゃくちゃ暴言ですよ。アジアとかってダメなんじゃねえかってちょっと思ったね。やっぱヨーロッパ人ってちょっと頭いいんじゃねえかなと思ってさ、この逆手に取るっていうかね、この発想、やっぱアジアってやっぱヨーロッパっていうか白人様が教えてくれる思想をそのままなぞって何十年後かにまたお返しするみたいなことしかできないのかなって、安倍晋三ちゃんとか見てるとさ本当に思ったりとかしてね。安倍晋三もざまみやがれだったね、この長崎の市長に、ほれあの核はやめてくださいって言われて、目の前で言われててさ、ざまみやがるこの野郎と思ったね。あれ本当に非核三原則守るって言ったの、核なんだよ本当、非核三原則守るから核作らせろってことじゃ、バカ。武器輸出もしようとしてるんですから、自民党は。おっかないやつらですよ、本当。だからね、そういうとこで、まあ、だから、いや、僕ね、ちょっとこれ、いや、僕は宮崎駿と一緒で、竹島とかそういうのはあげればいいし、もしくは共同保有すればいいって考えですよね。いいですよ、これ別に死ねって言われたって、何言われたって、しょうがない、レビューだから嘘つけないからね、これ、本当に。これ、僕のあくまで主張ですよ。でも、そんな中でさ、今日韓国の人たちが議員が来たでしょ、竹島になんか来たらしいんだ。俺さ、俺は従軍慰安婦もあったって認めろって思ってるタイプですけども、今わざわざ行くことないんじゃないのってちょっと思っちゃったね。お互いね、いやちょっとお互いさ落ち着くまでさ行かないと、これ ちょっと落ち着いたなって思うとこにお互いが行ったりとかしたら、お互いいい気持ちにならねえんだから、ちょっと2、3年誰も行かないようにしようってはっきり決めちゃうとかね、それだけはルール作りはっきりした方がいいと思うんだ。だって、お互い人間ですよ。だってさ、60年前にさ、国が入ってきて、ドイツがフランスに入って、フランスはレジスタンスやったなんて喧嘩した国も60年経てばさ、お互いの展示交換して発表しようぜって話になるわけですよ、これ本当に。60年でですよ。だからさ、ちょっと冷静になろうぜって。だからそういう意味でね、誰も傷つかないじゃないですか、この展示を交換するってこの発想は。好きですね、僕は本当に。もうヨーロッパ、ラブだと。そういう気持ちになっちゃいましたね。なんでくしゃみこんな出るか分かんないけど、誰か噂してんな本当俺のことね。まあここワンコッチ入りますから大丈夫ですけど、僕はくしゃみしたって誰も気づかないで放送乗っかってますけど、なんで乗っかんだこんな。まあそんな感じでね、美術手帳ね、この子すごい楽しかったです、特集は。だけど他の特集はですね、あのチンポモのエリですか、チンポコって言いそうになっちゃうけど、あれとかがなんか松下幸之助、なんか展示ミュージアムみたいなんじゃん、いいとかって言ってて、いいのは知ってる、てめえなんかに言われなくたってバカ野郎って思って、てめえが言うんじゃねえよってちょっと思っちゃったってとこありますね。あの今週から僕の顔出すのちょっとやめていただけますか、これ本当にね。そのうちエリーちゃんと僕もしかしたら付き合うかもしれないから、本当に。でもこの後はあの村上隆、奈良義人も、相田誠が載ってなくて、そういうところですごく読みやすかったです、本当も。でもね、次の号がまたあれなんだよな、9月号が瀬戸内国際芸術祭行くって言うんだよ。なんか夏旅ばっかしてんだよな、美術手帳な、本当。あ、夏だからかな、これあれじゃないの、あのその岩渕さんがさ、編集長の金使い込んで自分で旅行しようと思ってんじゃないの、これ。神々の聖地なんかそうなんじゃない、自分が旅行行きたかったからついでに雑誌の企画にしちゃえって思っちゃったんじゃないかな、本当ね。まあでもね、そういうビエンナーレとか特集してくれる分嬉しいですね、本当。でも考えてみれば、ビエンナーレって世界中でいろんなとこでやってんのね。愛知でもやるし、ありがたみないね、若干。そんなこと言っちゃいけないか、来年横浜でもありますしね。来年はうーちゃんとこっちさんと3人で行こうってもう決めてありますからね。はい、というわけでですね、今日の2冊目はですね、美術手帳で2013年8月号でした。で3冊目、これが大変なんだ、これで3時間半行くことになったんですよ。あのね、今日の3冊目はね、いいよ、気合入っただろ、リスナー気合入っただろ、これ本当にね。俺リスナーを思想的にリードするってのは俺のテーマだからね、これ。感情そこらの素人に負けたまるかっていうのがあるからね。今日の3冊目はね、八代あずささんでね、年表で読む20世紀思想史ですね。20世紀思想史ってなんかインフンデルみたいで言いづらいけど、20世紀思想史ですけどもね、これを俺は待ってたね、こういう本を。年表がついてて、それに合わせて思想家がこう語られてるわけですよ。例えばサルトルはこうだとか、メルロポンティがいてとか、その前だとそうですね、誰だろう、俺よくわかんないけどさ、ジョイスとかも入ってきたりとかしてさ、でフーコーだとかデリタだとかドゥルーズだとかってこう入ってくるわけ。レヴィ・ストロースとかこう入ってきて、でそいつらがもうこう入ってくるんだけど、歴史のねこう流れと合わせて語られるんだけどさ、やっぱりね、僕はその近代のそういう思想家とか哲学者っていうものを知りたいっていうのはすごくよくあるわけですよ。でまあこれをその僕のね、まあ、大親友の友達に喋ったら、いや最近のやつなんかうさんくせやつもいるから別に無理して読むことはないってその友達言ってて、すごく嬉しくなったって話よくするでしょ。でもさ、たまに気になるから読んでみたくなるわけよね。でそれでいいきっかけになるかなと思ったけど、これ95年までしかついてないからさ、別に俺まあ大体知っちゃいたんだけども、でもね、やっぱ近代に狙い絞ってるでしょ、20世紀っていう、まあ100年ぐらい前からですよね。もう読んでてワクワクワクワクしちゃってさ、俺本当に。で20世紀ってさ、さっきのさナチスの話とも被るけどさ、やっぱいろいろあったじゃん、本当に。第一次大戦が始まって、俺初めて知ったんだけど、トーマス・マンも最初は戦争に賛成してたんだね、あれで。ハイデガーなんかはほら、あんだけ存在と時間って本書いたにもかかわらずナチスにそのまま浸透しちゃって、でその後の話調べたら、本当にその後もナチスに浸透したことは間違ってなかったって思ったとかさ、 あと他の人の手紙のやり取りしてもすっごい性格悪かったんだってハイデガーって。で最後に書いてあったのが、その最後の後輩になるにつれてこう筆が帯びてくるんだよ、八代さんの。そうするとハイデガーの、それでもハイデガーが考えたことっていうのは揺るがないと、絶対に存在と時間で提示したことは。こういうこと嬉しいね、本当に。それはそうですよね、考えと著作と本には別ですからね。でもそのハイデガーがそのもう一個提示したことは、政治と哲学の関わり方ももう一個提示したんじゃないかって書くわけですよ。これがかっこいいなと思うんだけど、ちょっとこの八代さんがまあ本書いてるわけなんですけどね、これなんかね、思想の冒険者みたいな、そういう全集が出たんだって、31巻ぐらいの。それについてたやつをなんかまとめて、あのもう一回これ再編集して出したのかな、まあ、姉妹編みたいな感じで出したらしいんだけどさ、八代さんがこの本書いてる途中で亡くなっちゃうんですよ、病気になっちゃってね。だから最初の前書きで、まあ、八代あずさって人は書いてたけども、まあ、半ば途中で倒れて、まあ、全部最後まで自分の目でちょっと通せなかったと、細かいところまでね。でそれで書いたっていうんだけどさ、さっき筆が熱を帯びてくるって言ったんだけど、これがね本当にその大体こうどんどんどんどん近代になるにつれて、なんかねどんどんこう八代さんがこう絡んでくるんだよ、もっと自分の主張がこう入ってくるんだね。多分もう死期が近いって分かってて多分書くんだろうね。これも読んでてよくてさ、俺は本当になんかよかったですよね。その他人の歴史一応俯瞰してこう本として一冊にまとめて出してるんだけど、そこのチョイスにはやっぱ八代さんのチョイスってものが入ってくるわけですよね。そうするとその八代あずささんっていう人のさ、生き様っていうか思想っていうものもさ、ちょっと垣間見れるっていうかさ、なんか他人のことも語れるし自分もいるっていう、この同時に存在してるっていうのはね、やっぱりね表現の良さっていうかね、表現のこの奥行きってものを感じてね、僕なんかうまいことまとめられずに、あこの作家知ってる、こいつも読んでみよう、あいつも読んでみようと思ったんですけども、やっぱ結構刺激受けましたねこの本は。でまた多分さ、八代さんすっごい本持ってたんだって、2万冊持ってたらしいんだ全部で、ずっと古本屋巡りが趣味でね、多分さいろいろこうまとめていくうちにさ、あこいつも語りたいけどでも本の 分量考えてこいつはちょっと今いいやってこともきっとあったと思うんですよね。なんかこのチョイスした結果っていうものを見るとね、これもとっても面白かったです僕。だから20世紀のその近代のね、まあ考え知りたいっていう人はね、この本多分入門書として多分すごくうってつけだと思うんで、作家とかそういう哲学者だけじゃないですから、さっき言ったようにジョイスだとかトーマス・マンの話も出てきますから、ぜひねそういうとこでやっぱ言うように、その有川博10冊よりも読むよりもこういう本1冊読む方が絶対価値ありますから、絶対ね読んでいただきたいなと思いますね。はい、というわけで今日の3冊目はですね、八代あずささんで年表で読む20世紀思想史でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、来ました、一応ニュース兼エンディングみたいな感じですね、はい、あと5分ぐらいしかないので、はい、今日もですね、もうレビューがもうガンガン気合入っちゃってね、本当に気がついたら26分だったからな、本当に。いやーこれ J-WAVE のね一冊前に紹介してるでしょ、月曜日から木曜日まで、幅吉貴って人と、あともう一人なんかブックディレクターみたいな人、ブックディレクターが幅さんだったか分かんないけどさ、2人ぐらい紹介してるの、1冊ずつ交互に。ナボコフ紹介してるとか見たことないですからね。そっちその辺に売ってるフリーペーパーとか紹介してる時あるからな、本当に。俺がフリーペーパーなんか紹介した日にはリスナーからデスノートに名前書かれちゃうよって話でね、本当にバッと、本当にそんな楽にやりたいもんだけどさ俺も。ちなみにあれですね、日本がウルグアイに完敗だそうですよ。サッカー4失点ですか。であとですね、今週ちょっと気になったのはですね、あのブックオフにですね168点分商品売ったんですよ僕。合計が2500円だったってのはちょっと軽くショックだったっていうね、少なかったという、もっといくかなと思って8万円ぐらいいくかなと思ったんですけどね、 一体何だろう。こち亀は大量に売ったんだけど、こち亀やっぱ読むからダメだったんだね本当、うん、みんな出してもうさ多分電子書籍に切り替えるって人も多いんじゃねえかなあの辺の本は。どうダメですよ。おーってことです。であとね今週はですね、あ iPhone5S だか6は9月10日かなんかに発表になるって聞きましたね今日。ようやく来ましたね。ギリギリなんだ、ギリギリに発表してもうすぐ発表発売するからね。なんと今回は3人で並ぼうかって話してますからね今僕らは。やだだ僕ら発表始めとか、そっか言ってた3人ってうーちゃんとこっちさんじゃなかったか、じゃ一緒に並ぼうって言ったのな。俺誰とも話してなかったってこと今気づいた。ほんと危ねえな。ほんとだからそれでねもうやったらあれですよ、この間ソフトバンクのお店行っても今5に変えるとすごくお得ですよってやたら言われたんだけど、冗談じゃねえ、新しいの買えるよバカ野郎って思って、可愛い女の店員さんだったんでちょっと話だけ聞いちゃいました本当に。であとねバイト先に可愛い女の人が来ると積極的に接客しようとする自分がいるってのは初めて知りました。最近今日ね、もうあこちらご案内いたしますって、もう男のお客さんだと あちらにございますっていうのに、女店員あのお客さんだと自分がこう積極的に混ざり混ざり、女店員だと男の接客さんだとってもうわけわかんないけど自分で積極的に行こうとするっていうね、最近ちょっとスケベですね本当。まあでも皆さんね夏ですから、夏は何やったっていいんですから本当に。夏は1週間に2人振られたっていいんだしね、そりゃいいんだよ夏だから。やっぱねそういうちょっとね艶っぽいことしないと、艶っぽくねえか別に、これな、うん、なんかこう振った振られただやろうぜって話ですよ。そういうことして、あそろそろエンディングもう閉めなきゃなんないですね本当。閉店ガラガラってやつですねこれ本当ね。なんだ3分喋ったんだったらニュースやれたな本当にね。あとは今週もそんな感じですか。アマちゃんなぜヒットしたってアマちゃんに失礼なこと書いてあるのこれヤフーもな。だ最近あウイルスアクションに飽きた、ブルースウイルスが最近映画出てるって話ね。ブルースウイルスさ、うちの今レンタルビデオ屋さんで返却行くと全部ブルースウイルスの映画って時あるからね本当に。ブルースウイルスすごい流行ってるんだよな本当、うん、俺もねだからよく僕もハゲだって言われて悲しくなる時ありますけどね本当に。ブルースウイルスみたいになれるんだったらいいなって思っちゃいますよね本当。ああいうハゲになりたくないんだよな俺、なるんだったら、なるんだったらショーン・コネリーみたいな渋いハゲになりたいんだよちょっと。あれブルース・ウィルスみたいにちょっと違うんだよ、こう俺イギリス人みたいなこう感じになりたいの、ジュードローみたいなね。そんな僕のハゲの話してもしょうがないですけどね本当ね。このレディオ 2.4 キロではですね、募集してますよメールを本当に、本当に前向きなメールください。本当になんて言うんでしょうかね、愛してるだとか好きだとかね、そういうメール、僕に対しての告白だとか、本読んだよとか、ね、僕最近気づいたんですけど、僕冗談が嫌いなんです。僕冗談通じないですよ、僕に結構。ユーモアが僕ね、自分で言うのは好きなんだけどね、他人のユーモア聞くの嫌いなんだね、俺は本当にね。だから明るいメールください、本当になんかこう、こんなんいいんじゃないですか、とか、そういうやつください。僕ね、なんとかじゃねえかとかって言われるとね、なんか2日落ち込むんですよ、意外と。これがダメなんだな、本当。リスナー仲間だと思ってるからさ、いやでも最近本番前にやっぱリスナーとのその付き合い方ってのも考えていかなきゃなんないねって話を俺勝手に一人で2人に向かってしてたんだね、本当。2人何にも言わず黙って聞いてたけどね。だから明るいメール待ってます。はい、ちょうだいね、来週3通ちょうだい。 OK、 みんなくれよ、おっす。というわけで、まあ、こんな感じのレディオにいてくれてございました。というわけで以上ですね。はい、じゃあ最後の言葉ですけどね、ロリータセニョリータサルバトーレマルガターレ、またさっきと同じやっちゃった。というわけでアディオスアミーゴグラッツェ。